先日ですね、久しぶりに息子と2人で電車でちょっと出かけたんですけれどもですね、帰り道も家帰ろうというところで京橋に行きまして、京橋の駅に着いて環状線に乗ろうと思ってホームに出たらですね、そこに電車が止まってたんですね。でこれどっち行きかよく見てなかったんですけれども、行き先表示見たら和歌山行きとなってたので、これ天王寺止まるやろうと思って飛び乗ったんです。で、席にも座れてよかったなと言ってたら、次の駅に着いたら息子が言ったんですね、パパこれ反対方向に向かってるでと。で、間違えたんですね、反対回りに乗ってしまったんです。確かに天王寺を通って和歌山に行くんですけれども、一旦大阪に行ってから天王寺に行くというですね、皆さん大阪の方だったら、なんとなくイメージできるかなと、思いますけれども、反対回りだったんです。もう向こうのホームだったんですね。もう何も考えずに行き先だけ言って、見てですね、飛び乗ってしまいました。それでですね、言うても15分ぐらいのロスなんですね、そんなに変わらないんですけれども、でもそういう時帰り道で疲れてる時のそういうミスって結構精神的に落ち込みますよね。ちょっとイラッとしたり、アホなことしてしまった自分にちょっと、ムカッと、したり、するんですけれども、でも息子はですね、ハプニングが起こってちょっと逆に楽しそうだったんですね。ですので、私も自分を奮い立たせるようにですね、出かけた時はトラブルが起こった方が楽しいんやでと、言いながら、帰ってきました。家に帰って息子はその日にあったいろんなことを母親に話したんですけれども、一番最初に一番嬉しそうに話したのはその電車乗り間違えたことだったんですね。で、皆さんも経験あると思うんですけれども、過去の旅行の思い出とか楽しかった出来事振り返った時に、実は一番覚えているのは自分が失敗したことだったりですね、その旅先であったトラブルだとか、そういうことがなんやかんやで一番覚えている、印象に残っている、そして振り返りながらあの時は大変やったなと、笑いながら思い返す、そういうことがあるかなと思います。で、私たちの人生やまた毎日の生活の中においても、失敗したり間違えたり、時には反対方向を行ってしまったりですね、トラブルがあってなかなか進まない電車もそういうことがあります。そういうことはあるんですけれども、そういうことをひっくるめての私たちの歩み、そして人生であって、私たちはそのように失敗したり間違えたり止まったりしてしまいながらも歩んでいくものです。今朝はですね、一人の聖書人物の信仰の歩みを皆さんと一緒に追っていきたいと思います。一人の青年ですけれども、彼のその信仰の成長ということ、それを見ることを通して青年の皆さん、そしてまた皆さんの励ましになればと願っています。その一人の人物の名前はマルコです。彼はですね、たくさんの失敗も経験したんですけれども、でも大きく変えられて成長していった人物なんです。そのマルコ、聖書の中でヨハネ・マルコという名前で登場する人物です。で、おそらく、確実ではないんですけれども、彼がマルコの福音書を書いたとそのように言われています。で、マルコ、というとですね、皆さんイメージ持つかなと思います。マルコ自体は一般的によくあるローマの名字らしいんですね。一番有名なのはマルコで有名人物というと、東方見聞録を書いたマルコ・ポーロとかですね、かなと思います。彼もイタリアの人でした。私たちに一番馴染みがあるのはベーカリーレストランのサンマルクですね。あれはセイント・マルコ、聖マルコなんですね。私以前これなんか聖書と関係あるんかなとか思いながら調べたんですけれど、あんまり特に深い意味はないみたいです。でもチョコクロワッサンは美味しいですね。サンマルクあります。そんな感じでマルコすごく有名な人物なんですけれども、使徒の働きに彼はヨハネ・マルコとして登場してきます。 ヨハネっていうのはユダヤの名前ですので、おそらくお母さんがユダヤ人、そして彼について情報はあまりないんですけれども、バルナバのいとこであったと、そのように聖書に記されています。まず使徒の働きの12章の12節をお開きします。使徒の働きの12章の12節、それが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。この使徒の働きの箇所、ここから分かるのはマルコの家はクリスチャンたちが集まる教会のような場所であったということです。そしてお母さんのマリアも熱心な信仰を持っていて、その下で彼は成長したということが分かります。ですのでいわゆるクリスチャンファミリーの子供だったんです。ただですね、ここに母マリアの家となっている、そのことから推測するともしかすると彼のお父さんはですねすでに亡くなっていたのかもしれないんです。このような環境で育ったマルコだったんですけれども、実はですね彼は重大な局面、そのような局面において物事そして状況から逃げてしまう、そのような傾向というか性格があったようなんです。彼が逃げてしまった出来事、それが聖書に2回出てくるんです。一つ目はですねまず福音書に1箇所だけ彼についての記事があります。正確に言うと本当に彼かどうか確証はないんですけれども、おそらくこれはマルコであろうと言われている箇所があるんです。それはですねマルコの福音書の14章の51節と52節です。マルコの福音書の14章の51節と52節、ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。ここはですねイエス様が十字架にかかられる直前の場面です。この雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた青年、ある青年とありますけれども、これがですねマルコであるとそのように言われています。この時の状況ですけれども、十二弟子たちは混乱の中にあったんです。最後の晩餐があって、そしてゲッセマネの園でユダが裏切った、そしてイエス様が捕らえられた、そして十二弟子たちはもうちりぢりに逃げていった、そのような状況でした。でこの時おそらくマルコは二十歳ぐらい、20歳ぐらいであったと言われています。時間は深夜なので、おそらく彼は家で寝ていたんです。雨布、ユダヤ人は当時雨布をですね寝巻きにしていたようです。それを巻いて彼は寝ていたんです。そんな中でなんかちょっと外がこう騒がしい、そしておそらく一人の弟子がですね彼の家へ逃げてきた、そしてその状況を説明したんだと思います。こんなことがあってイエス様が捕まってしまった、私はもうこう急いで逃げてきたんだと、そんな話を聞いたと思います。それを聞いたマルコはですねちょっと様子を見に行こうと興味を持って、もう雨布一枚寝巻きのままでですね外へ飛び出して様子を見に行って、そして逮捕されて連れて行かれるイエス様の後をついて行こうとしたんですね。でもそのマルコもですね同じように弟子の一人とみなされて捕まりそうになってしまって、彼は雨布を脱ぎ捨ててもう裸で逃げてしまった。まあ、おそらくですねこのような出来事があったのではないかと推測されるんです。そしてここにはマルコと名前は出ていないんですけれども、このある青年、彼がですねマルコと考えられている理由ですね、大きな理由はもしですねマルコじゃなかったとしたらここに書き記す理由というものが全くないんですね。どっかの 誰か名も知らない青年だったとしたら、彼がイエス様についていこうとしてついていくことができなかった、それは何の意味もない出来事で、わざわざ聖書に記す必要もなかったわけなんです。でももしですね、このマルコの福音書を書いたマルコ自身がですね、自分の過去の失敗談、それを載せるためにある青年としてここにこの話を書き記したと、そう考えると納得ができる、ここに書く理由というものがそこに出てくるわけなんです。まあ、このような理由からですね、伝統的にこのある青年というものがマルコであると言われているそうなんです。ちなみに4つの福音書の中でこの話が記されているのはマルコの福音書だけなんです。皆さんもですね、何かから逃げてしまった経験、失敗した経験っていうのがあるかなと思います。そして振り返ってみるときにそのことを後悔している、そういうことあると思うんですね。私もいろいろ振り返ってみると、いくつか後悔というか、あの時ああしとったらよかったのになと思う出来事っていうものはあります。皆さんもですね、あの時こうしていたらこれができなかったと、まあ、今振り返って後悔しても仕方ないんだけれども、でも心に引っかかる、そのような出来事あると思います。特にこの場面というのは、私たちがイエス様に従い切ることのできなかった経験、その象徴のようなストーリーと言えると思うんですね。雨布一枚だけでイエス様についていく、本当に何も考えていないというか、勢いだけで飛び出していっていますけれども、でも見方を考えると本当に純粋な信仰であるともいうことができます。もういろいろ考えずに、もうとにかくついていこうとしたんです。でも彼は恐ろしくなってしまって、そして自分の命を守るために裸で逃げてしまった。この時の彼にはイエス様に従っていくという覚悟がなかったんです。もっと言うと、イエス様が追っていく十字架、その十字架に従って自分も命を懸けて従っていく、この時のマルコにはとてもできなかったんです。で、私たちも本当にそうだなと思います。癒してくださるイエス様、そしてまたパンを増やして分け与えてくださるイエス様、イエス様すごいと言ってついていくことはできるんですね。でも十字架を背負うイエス様、捕まって引き連れられていくイエス様、そのイエス様に従っていくということは簡単ではないんです。私たちも結局逃げ出してしまう、この裸で逃げてしまう情けない姿、恥ずかしい姿っていうのは本当に自分の姿そのものだなと私たちは思わされるんです。かつてイエス様は弟子たちに言ったんです。マルコの福音書の8章の34節と35節お読みします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。この時の裸で逃げたマルコっていうのはまさしく自分の命を救おうとして失敗してしまった姿だったんです。でもですね、イエス様が言われたこの言葉、自分の十字架を追って私に従ってきなさい、マルコはですね、後にですね、へり下って従うことができなかった自分の姿も記しつつ、そしてイエス様が語られた十字架を追って従ってきなさいというこの言葉を記したんですね。本当に神様の恵みというものは偉大なものです。従うことのできないものに注がれる、それが主の恵みと憐れみであって、そしてまたそのようなものを通して主の力というものが現れていくんです。もう一つマルコが逃げてしまった経験というものがあります。そのもう一つは使徒の働きに出てきます。イエス様の十字架の時に裸で逃げてしまったマルコ、彼がですねその後どうなったのか、 彼は信仰を守り続けて、そして成長していったようなんです。おそらくいとこがバルナバだったので、彼の影響もありながら、そしてまた家でですね、引き続きクリスチャンたちの交わりがあって、そのようなところに参加しながら、彼も宣教の働きに参加していったようなんです。使徒の働きの13章の4節と5節、使徒の働きの13章の4節と5節、2人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていた。二人はとありますけれども、これはバルナバと、パウロのことです。彼らは第一次伝道旅行に出発したんです。その時にですね、ここでヨハネも助手としてとあるように、これはヨハネ、マルコの、ことです。ですので、最初の伝道旅行に出発するときに、マルコはですね、バルナバとパウロの助手として参加していったんです。過去のことを考えると、彼の成長ぶりというものは本当に素晴らしいものだったんです。ところがですね、一つの出来事が起こるんです。同じく使徒の働き13章の13節、パウロの一行はパポスから船出してパンフィリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。このようにあるんですね。なんとパウロたちの旅行についていった助手として参加したマルコは途中で一人でエルサレムに帰ってしまうんです。途中といってもですね、実はまだ旅が始まったばかり、二つ目の滞在先なんですね。そしてその理由は書かれていないんです。そしてですね、しかもそのことがきっかけでパウロとバルナバが後に喧嘩してしまうという、そのような事態に発展してしまいます。使徒の働きの15章の36節から39節お読みします。使徒の15章の36節から39節です。それから数日後、パウロはバルナバに言った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行ってみてこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行き。ここはですね、第一次旅行が終わって二回目の旅行に出ようとしていた時です。バルナバはマルコを連れて行こうとしたんです。でもパウロは言ったんですね。あんな途中で一回目の時にすぐに帰ってしまったようなものを一緒に連れて行くわけにはいかないと、またすぐに帰ってしまうんちゃうかと彼は思ったのかもしれないです。そして言い合いになってしまうんですね。いや、連れて行ったらいいじゃないか、いやダメだ、あんな子ダメだと言い合いになってしまう、マルコとしてはなんか気まずい感じかなと思いますけれども、このような言い合いが起こったことからも分かるように、マルコが1回目の時に帰ってしまった理由、それ分からないですけれども、何かどうしようもない納得できるような理由ではなかったようなんですね。お母さんが病気でどうしても帰らなければいけないとか、なんか自分が怪我して動けなくなったとか、そういうことではなさそうなんです。もしかすると彼は旅に参加したけれども、でも思った以上に辛くて、あ、もうこれ以上行けない、根を上げて帰ってしまったのかもしれないです。もしくは迫害や旅の危険ですね、道中の危険を肌で感じてみて、あ、これ自分はこれ以上行くことはできないと怖くなってしまったのかもしれないです。とにかく彼は途中で帰ってしまったんです。そしてこの出来事、 をですね、イエス様の十字架の時の青年の時の裸で逃げ出したマルコ、そのことと比較してみると、どちらも結構似ている出来事だなと私たちは思うんですね。両方とも潔く飛び出していった、さあ行ってやろうと言ったけども、でも途中で逃げ出してしまった、怖くなってしまった、まあ、そのような出来事なんです。このように見ていくとですね、私たち人間というのはやっぱり元々の性格、そして傾向っていうのはなかなかこう変えられていくのには時間がかかるなぁと、本当に自分のことのように思わされるんですね。ちょっと成長したなぁと思うんだけれども、でも結局またうまくいかない、同じ失敗を繰り返してしまうんです。使徒の働きの時点でマルコはおそらく信仰もしっかりと持って、そしてパウロ先生、そしていとこのバルナバお兄さんについていこうと、もうきっと大丈夫だと、もう強い思いを持って彼は出発したはずなんですね。でも途中で2つ目の町で彼は挫折して帰ってしまったんです。福音書でのマルコはイエス様の十字架についていくことのできなかったマルコでした。そして一方、こちらの使徒の働きの方のマルコは自分に与えられた仕事、期待されて、やろうとした働きというものを全うすることのできなかった、マルコだったんです。まあ、第1回目の宣教旅行、もうそこから世界宣教がこう、幕を開けていく、福音が世界に広がっていく、まあ、本当に華々しい出発というか、そのような記念すべき第1回の旅行に彼は行くチャンスというか特権があったんですね。でも彼は途中で帰ってしまったんです。でもですね、皆さんご存知の通り、私たちが今世界宣教と聞いて一番最初に思い起こす御言葉、思い浮かぶ御言葉っていうのはどこでしょうか。おそらく全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これマルコの福音書16章の15節、最後にあります。このような力強い言葉、イエス様は語られましたけれども、でもですね、マルコ自身は実際は出て行こうとしたけれども、もう全世界どころか、もう行ってすぐに挫折して帰ってしまうようなものだったんですね。ですので、このようなマルコを見るときに彼は、本当に普通の目で見ればうまくいかなかったもの、失敗したもの、そして神様の計画から外れたもののようなんです。でも本当に神様の不思議な計画によって、そのようなものこそ神様は用いられる、全世界で福音が広がるために用いられる、弱いもの、そして愚かなものを用いてこそ宣教というものがなされていくんです。コリント人への手紙第1の1章の20節、コリント人への手紙第1、1章の20節お読みします。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。21節、神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。宣教の言葉の愚かさを通してとあります。私たちは思うんですね。私たちは途中で帰ってしまったり、時には罪を犯してしまう人間です。もう神様はですね、そんな人間を使わずに、もう神様ご自身お一人でですね、宣教した方がもう効率もいいし、すべてうまくいくし、たくさんの人が救われるんじゃないのかと私たちは思うんです。でもそうではなくて、神様は愚かな人間のその言葉を用いようとされるんです。まさしく宣教の言葉の愚かさなんですね。この第一コリント続きのところもお読みします。一章の22節から28節です。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし 私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですか？ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱い者を選ばれました。ある者をない者とするために、この世の取るに足りない者や見下されている者、すなわち無に等しい者を神は選ばれたのです。すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。神様は本当に無に等しい私たちを選んでおられるんですね。それは十字架につけられたキリストを述べ伝えるため、キリストを十字架につけた本当に愚かな神様の恵み、それは愚かな人々によって述べ伝えられていくんです。ウィリアム・ケアリーという人がいました。彼は近代の海外宣教の父と呼ばれる人で、インドへの宣教の道を開いた有名な宣教の先生でしたけれども、彼はですね、幼い頃から教会に行って、そして聖書も読んでいたけれども、でも信仰生活は形式的なものだったそうです。そんなある日ですね、彼はある人の個人伝道によって本当にイエス様を救い主として受け入れて、はっきりと受け入れたそうです。でもその当時まだ若かった彼はですね、お金を盗んでしまって、しかも自分は盗んでいないと嘘をついたんですね。しかもそのついた嘘がすぐにバレてしまうというですね、本当に恥ずかしい経験をしてしまうんです。でも彼はそのことを通して自分の弱さ、愚かさというものを徹底的に悟って、その17歳の時でしたけれども、人生をイエス様へと明け渡す決心をしたそうです。そしてそこから世界宣教への歩みというものが始まっていったんですね。神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。弱い私たち、そして無に等しい私たちを主は選んでくださっている。そしてそのような私たちを通して十字架の福音というものが伝えられていくんです。先ほど見ました第二次伝道旅行に出発するとき、パウロとバルナバはマルコを連れていくかどうかで言い争いをしました。そしてその結果、パウロはシラスを連れてアジアに行くことになりました。またバルナバはですね、マルコを連れてキプロスへ行くことになりました。まあ、バルナバとパウロ、よく対照的に語られますけれども、なんかパウロがすごく冷たいようにですね、感じるんですけども、まあ、それぞれの賜物が違っていたんですね。バルナバは本当に人を育てて導いていく、そのような賜物でした。一方パウロはですね、世界宣教を力強く推し進めていくという、そのような使命があったんです。マルコはバルナバと一緒にキプロスへ行くことになり、しばらく聖書に彼の名前は登場しないんです。でもですね、その頃から10年以上も経った後、彼は大きく成長して聖書にその名前が出てきます。第二テモテの4章の11節です。第二テモテ4章の11節、ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。ここにマルコを伴って一緒に来てください、彼は役に立つからとあります。これを言っているのはパウロなんですね。 2回目の伝道旅行でマルコを連れて行くのを拒否したパウロ、彼がですね成長したマルコに対して本当に役に立つから一緒に来てほしいとそのように願っている。ですのでマルコは本当にあの後立ち直って成長していったということがわかります。なぜマルコがですねそのように変えられることができたのか、成長することができたのか、いくつか理由あると思います。おそらく一つは彼を導いてくれた人々の存在です。一人はバルナバ、キプロスへ一緒に行ってその旅でマルコは大きく成長したことと思います。そしてもう一人マルコと関係の深い人物がいるんです。それはペテロなんです。ペテロの手紙を見てみるとペテロはマルコに対して私の子マルコと私の子供マルコとそのように呼んでいるんです。聖書の人物の中で特に失敗が多かった人物、たくさんの失敗が記されている人物といえばペテロなんですね。そしてまた興味深いことに最初に呼んだマルコが裸で逃げるシーン、その後にはペテロがイエス様を否定する話が続きます。3回もイエス様を拒んだペテロの失敗が記されているんです。でもペテロは後に教会の力強いリーダーになっていったんです。このようなことをですね思い巡らしてみるとですねペテロはマルコを見たときに失敗もする、時には逃げてしまう、そのようなマルコ、そのようなマルコを本当に自分自身の姿に重ね合わせながら特に可愛がって私の子とそのように呼んだのかもしれないです。もしかしたらマルコにとってはお父さんのような存在だったかもしれないんですね。着ていた雨布を脱いでそれをもうほっぱらかして裸で逃げていくマルコの姿、それを想像するとなんかちょっとペテロっぽいなと、そのようにも私たちは思うんですね。そしてマルコは通訳者としてペテロを手伝ったと言われています。ペテロは漁師だったのであまりギリシャ語おそらく上手ではなかったんですね。そしてマルコはマルコの福音書をペテロから聞いて書いたと言われています。そしてこの福音書が多くの方に読まれる、何十億部とこの聖書は印刷されているわけです。もし裸で逃げた青年、それがマルコだったとすると本当に彼のその時の姿からは想像できないほど彼は用いられていったんですね。ペテロもマルコも敗北、失敗というものを経験したんです。しかも二人ともですね1回だけじゃなくて2回何回もですね失敗しました。でも神様は彼らのことを諦めることをしなかったんですね。神様は同じように私たちのことも決して諦めずに何回も手を伸ばして私たちを導こうとされるお方なんです。かつてイエス様のもとから逃げ出そうとした私たちに対しても手を差し伸ばして戻っておいでと何回も呼んでくださるお方なんですね。ですので私たちも諦めずにイエス様についていきたいと思うんです。主ご自身が私たちのことを諦めないからです。マルコが変えられた理由っていうものを考えてみると良い霊的な導き手がいたということ、そしてもう一つあると思います。でおそらくこっちの方が大事だと思うんです。それは彼はですね自分が本当に取るに足りないものであるということ、それを認めてイエス様を見上げたんです。裸で逃げた青年の話、それはマルコの福音書にしか出てこないんですね。本当なら隠したいような出来事、でも彼はですね自分がそれほどの弱いものである、本来であればイエス様に従っていく資格のあるものではない、裸で逃げてしまうようなものだ、そのことを彼は書き記したんです。でもそのような弱い自分、その罪をあがなってくださるイエス様の十字架、それを信じたんですね。彼は隠したいような自分の失敗もある青年として謙遜に書き記したわけなんです。でも他の福音書には載っていないんですね。これもそうなんです。私たちは他の人の失敗について別に書き記して記録残す、そんな必要はないんですね。 大事なのは私たち一人一人が神様と向き合って、へり下ってそして主に従っていくことなんです。このように主が求めておられる人、それは本当に自分の失敗そして罪深さ、それを認めることのできる人です。イエス様の十字架はそのような私たちのためにあるんですね。そしてまたそのようなイエス様の十字架、それを伝えることができるのはその恵みを知った人だけなんです。私たちは失敗したり逃げてしまってもいいんですね。それを通して私たちは神様に近づいて、そして十字架の恵みというものを知っていくことができるんです。マルコの福音書の大きなテーマの一つはしもべとしてのイエス様を描くことでした。自分の小ささを知ったペテロとマルコ、彼らだからこそですね、そのようなイエス様を描くことができたんですね。マルコの福音書の10章の43節から45節お読みします。10章の43節から45節です。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。私たちのために命を与えるために来てくださったイエス様、その姿がしもべとしての究極の姿なんです。このように使えるもの、それは人の目には一見すると敗北者のように見えるものです。イエス様の十字架、本当にそれ異邦人には愚かとあったように、まさしくイエス様が十字架で死なれた、それは傍目に見るともう単なる敗北、無実と言いながら、まあ、本当に罪人の一人として処刑されてしまった、自分を十字架から救うこともできない嘘つきが処刑された、もうそばで見てみるとそのような状況だったんです。でもそこから勝利というものが生まれたんですね。私たちもイエス様を信じて歩んでいくときに、人の目には敗北のようなものを経験する、でもその中から本当の勝利というものを得ていくんです。もうすぐ夏の JC のユースキャンプがあるんですけれども、私が青年だったときにキャンプの講師としてアルゼンチンの宣教の有原先生が来てくださったことがありました。まあ、最近もあるんですけれども、もっとずっと前もあったんですね。その時に先生が献身とはどういうことかということを話をされてですね、その例え話が今でも私は心に強烈に残っているんですね。先生は献身っていうのは切手になることであると、その時お話しされたんですね。もしかしたら青年の方覚えがあるかもしれないですけれども、切手っていうのは封筒とかハガキに貼られる84円とかの切手のことなんです。まあ、どういうことかなと思ったんですけど、まず切手っていうものは切手シートから切り離されるわけです。他の切手から切り離されていく、私たちも切り離される経験をするんですね。他の人は楽しんでいるけれども自分は別、日曜日も教会に来る、時には慣れ親しんだ環境から、友人から、そして家族から切り離される。イエス様も父なる神様から切り離される、そのような経験をされました。そして切手というものは次に人から舐められるんです。まあ、今の時代舐めて切手貼る人なんてほとんどいないと思うんですけれども、でも私たちもですね、イエス様に仕えていく上で、また他の人に仕えていく上で人から舐められるということを経験されるんですね。時には人々から厳しいことを言われるということもあると思います。イエス様もひどい言葉を浴びせられたわけなんです。そして次にその切手はポストに放り込まれて、そして郵便局でスタンプをこうボンと押されて叩かれる、そして自分が願ってもいないところに放り込まれる、送り込まれていくわけなんです。 まあ、そのような覚悟あなたたちはできていますかと、まあ、そのキャンプの中で語られたんですね。でもちろんそれを聞いてはいできてますと言えるような人は一人もいなかったと思います。でもですね、たとえ私たちが切り離されても、また人から舐められても、そして放り込まれて叩かれて、そして行きたくないところに投げ入れられて送り込まれたとしても、イエス様と歩んでいくその人生は本当に素晴らしい最高の喜びであるということです。主を礼拝して、そして主に仕えていくときに、私たちは初めて自分がこのために生きているんだという、そのような思い、そして喜びを持つことができるんです。マルコは最後エジプトのアレキサンドリアで殉教したと、そのように伝えられています。失敗も多かった彼だけれども、最後まで走り切ったんですね。私たちも時に失敗し、そして逃げてしまうこともある。でもそれを通して私たちは主の恵みと憐れみ深さというものを知っていきます。そしてこんな自分のために命を捨ててくださったイエス様の愛の大きさというものを知って、それを伝えていくものとされるんです。最後ガラテヤ書をお読みして終わります。ガラテヤ人への手紙6章の14節です。ガラテヤ6の14、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。アメン。お祈りします。立ち上がれる方は立ち上がってください。しばらく一緒に祈っていきましょう。今朝も御言葉を通して、また賛美の中で主がお一人お一人に語ってくださったと信じます。私たちはもう一度十字架にかかられたイエス様、あなたを見上げます。人の目には愚かに見えるその姿ですけれども、それを通してそこに神様の素晴らしい知恵と偉大さが現れていることをありがとうございます。私たちも弱いものです。また失敗するものであり、時に逃げてしまうものであり、また時に人を傷つけてしまうこともありますけれども、どうか私たちが謙遜にへり下ってあなたの御前に出ていくことができますように、聖霊様が語られるその言葉に私たちは本当に心を柔軟にして従うことができますように。ハレルヤしよう、ハレルヤ、ハレルヤ。どうか私たちが本当に幼子のようにイエス様、あなたのもとに行くことができますように、今お一人お一人に語ってください。ハレルヤしよう、ハレルヤ。そして本当にこのように弱い私たちを通して主の力強さが現れることを本当に信じてありがとうございます。私たちが弱い時にあなたは強いのですと。ハレルヤしよう、ハレルヤ。今それぞれ祈っていきましょう。ハレルヤしよう、ハレルヤしよう、ハレルヤ、ハレルヤしよう、ハレルヤしよう、ハレルヤしよう、ハレルヤしよう、ハレルヤしよう、ハレルヤしよう、おー主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤしよう、ハレルヤしよう、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤしよう、ハレルヤ、ハレルヤしよう、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、ハレルヤしよう、あなたはそれを蔑まれません。ハレルヤ、ハレルヤしよう。私たちもう一度今朝あなたに私たち自身をお捧げします。ハレルヤ、ハレルヤ。弱い者があなたにあって用いられることをありがとうございます。弱い私たちが本当に人の弱みを知ることができますから、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤしよう、ハレルヤしよう、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤしよう。主は 最初から賛美しましょう。主は我らの、
主は我らの太陽、恵みと憐れみの主、私に道を歩む者たち、
よ。あなたの恵みと憐れみが注がれていることを感謝します。ハレルヤ、受け取ります。主よ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、主よ。正しい道を歩もうとする私たちに、あなたが本当に良いものを拒まずに注いでくださる良い方である。ハレルヤ、主よ、ありがとうございます。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ。特に青年のお一人お一人のことを覚えてお祈りします。この場所におられる方、またメッセージを聞いている聖霊の一人一人に、主の力強い油注ぎがありますように。その道をあなたが守って導いてください。主にあって力強く成長していくことができますように。ハレルヤ。そしてあなたの福音を伝えていく器として用いてください。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、主よ、感謝します。ハレルヤ、主。主は我らの太陽、恵みと憐れみの主、正しい道を歩む者たち、良いものを私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同の上に、今よりのち常しえまでも豊かにありますように。アメン。